ご理解第46節。痛いのが治ったのでありがたいのではない。いつもまめながありがたいのぞ。百味の恩食がいただけることもありがたいが、何を食してもおいしいことは、それにも増してありがたいことであります。地獄で仏とか、暗夜に光明とか申しますが、信心して極楽の境地を開き、いつも仏の中にある世界を想像していくのです。今朝よりある夫人のお届けに、信心をいただくようになって、私の周囲の人たちがみんな良い人に見え、親切な人ばかりであるのに気づきました、と申されますので、すでにあなたの周りは観音様や菩薩様ばかりですね、と申しました。痛いのが治ったのがありがたいのではない。いつもまめながありがたいのぞと。私どもがありがたいと感じる。その師匠が日本一ありがたい私にならせていただく。そこを目指された。そのありがたい私。まあ、ありがたくなる。もう一つは、おかげは我が心にあり、と仰せられる。その我が心と、いわば和らぎ喜ぶ心だと。和らぐという心は、自分の精進というのでしょうか。努力、精進努力によって、心を落ち着けよう、和らいでおろうということはできそうにありますね。しかしこの喜ぶということがなかなか、まあこれは私にとっては大変難しい。その和らぐということはまあできそうだけれども、喜びの心をいただくというのは難しいように思いますね。何を喜ぶのか、どこにその喜びを感じるのか、ということですね。ありがたいと思う。その何がありがたいのか。それこそ、師匠が難儀の中にあってありがたいとおっしゃっておられる。周囲の人が、そんな難儀の中にあって、本当にありがたいのですか、と、おっしゃられたという。ありがたじいさんとか、ありがたばあさんとかありますけれども、そのありがたい、何がありがたいのか。まあ、ありがたい、ありがたいと言っている人に、雨が降って、それでもありがたい。どうしてありがたいんだと聞かれたら、まあ鼻の穴が下についているのがありがたいと。もしこれが上についてたら、鼻の中に雨が入って、まあ息もできなくなる。鼻の穴が下についているのがありがたい。と答えられたというようなことをお聞きしたことがありますけれども、そういうありがたさだろうかと、それが本当のありがたいということだろうかと思うのですね。まあ、鼻が下についてて雨が降っても鼻に雨が入らないからありがたい。まあ確かにそうかもしれませんが、いわゆる思い替え的にありがたくなる。このありがたいというありがたいは、自分にとって都合が良い。それこそ雨が降っても鼻に水が入らない。だからありがたい。まあ、自分にとって都合が良いからありがたい。その自分にとって都合の良いことを見出して、それがありがたい。と言っている世界ですね。 そう思っている世界ですね。それが果たして本当にありがたいと言えれる世界なのかどうか、ちょっと疑問に思いますね。それは自分が願い、その自分にとって、好都合なことに対してありがたいというのと変わりませんからね。本当にありがたいというのはどういうところにありがたいをつけるのか。まあ大変これは心が育たなければやはり言えないところだと思いますね。師匠がどういう難儀な中にあってもありがたいと通っていかれた。これは師匠の場合は自分に都合の良いことになるから今難儀をしておる、今修行をしているけれども将来この修行が役に立つ、まあこの修行のが成就しておかげがいただけれる、だから今の修行がありがたいというのとはまた違うように思いますね。そういうありがたさもありますね。ここを乗り切ったらそれこそそのつい向こう側には何か良いものがもっとより大きいおかげがいただけれる。どこまでも自分の都合の良いようになることに対してのありがたさですね。自分の願いは叶うかどうかはわからないけれどもありがたい、その修行をさせていただいていることがありがたい、そういう師匠の本当の意味においてのありがたさ、それはこれは私が思うのですけれども、おそらくその難儀を通して、その事柄を通して師匠にかけられた、いわば私にかけられた神様の願いが成就しようとしている、いや成就していっておる、その成就する神様の願いが成就するための過程を今通らせていただいているのだといただけれる、思えれる、その神様の願いが今成就していっておる、そのことへのありがたさではなかったろうかと思うのですね。自分の都合の良いようになるからのありがたさではないのですね。これは和らぎ喜ぶ、その喜ぶという喜びの心、これも私どもがどこに喜びを感じるのでしょうかね。その喜ぶ心と言いますけれども、何が喜ぶのか、難儀の中にあってというのか、いついかなる時でも和らぎ喜んでおれる心、その喜んでおれる心というのは何に対してどういう喜びが持てているのか、確かにありがたい心と同じように私どもの願いが叶う、願い通りになる、思い通りになる、そこには喜びますね。プレゼントをもらう、思いがけないおかげをいただく、何か私どもが喜ぶ、その何に対して喜びを感じているのか、そこが大切だと思うのですね。物をもらったから喜ぶ、自分の願い通りになったから喜ぶ、そういう世界でとどまっておるような感じがいたしますね。いわばそれでは本当の意味においての和らぎ喜ぶ我が心を求める、その本当の我が心をいただく上においての我の心、喜びの心を いただくためには、私どものやはり心が育つというのか、その喜びに目覚めるというのでしょうか。そういうものがなければならないように思いますね。今まで喜べておれなかったことが喜べれるようになる。そういうことなわけですからね。今まではただ自分の思い通りになったとき、あるいは思い以上になったときでも、美味しいとき、美味しいものを食べて喜ぶ。まあ、読書の喜びとか、スポーツの喜びというのもありますね。本を読んで、それでそこに喜びを感じる。あるいは、音楽を聴く喜びというのもありますね。まあ、もちろん、音楽を奏でる、奏者になっての喜びもありましょう。何かを、それこそ山に登って山を征服した喜び、といったようなこともあるのでしょう。何かを成し遂げた時の喜び。和らぎ喜ぶ、その喜びの心というのは、そういう喜びとは少し違うように思いますね。何か自分が成し遂げた、まあもちろん成し遂げるものが何であるかということになるのでしょうけれども、人が喜びを感じる。さあ、どこに喜びを感じているのか、ということですね。自分の思い通りになる。そこに喜びを感じる。そういう世界であったのでは、いつまで経っても本当の意味においての和らぎ喜ぶというその喜びの心はいただけないように思いますね。なぜなら、自分の思い通りになるということはまずないからですね。ほとんどの場合、自分の思いとは裏腹のことになることの方が多いように思いますね。そういう中にあっても、喜びの心が湧いてくる。一つには、神様の喜びが私どもの心に返ってくる。そういう喜びだと、も師匠は教えてくださいますね。いわば、私どもが喜びではない。それは私どもの牙城、牙欲を満たしての喜びだと。そうではない喜び。すなわち、神様のお喜び。神様が喜んでくださる、その神様のお喜びが私どもの心に返ってきて、そしてどこからともわからない喜びが湧いてくる。そういう喜びなのだと。まあこれは、私もまだ経験したことがありませんからわかりませんけれども、今日いただきますその喜びは、なるほど、喜びにもいっぱいあります。思い通りになる喜び、スポーツをする喜び、音楽を聴く喜び、学校で例えば試験がある、そして100点満点を取る、あるいは1番になる、今まで50点しか取れなかったのが80点取れた。喜びですね。そういう喜びもあります。今朝いただきますことは、私どもの心が育つということに喜びを感じるようになる。ああ、昨日まではこういうことがあったら、腹を立てていた。しかし、教えをいただき、腹を立てないようにしようという心を精進はしてきた。そしたら、今日はおかげで同じような境遇、同じような状況に陥ったけれども、今日は腹を立てずに済んだ。いや、むしろ、そのことが修行としていただけ、ありがたい心が育ってきた。これはまたなんと、いわば自らの心が育ててくださった、育てられた。 その自らの心が育った、そこに不思議な喜びがいただけれるものですね。その心が育った、育つことへの喜び、これは何かスポーツを始めて、そのスポーツをすることの喜びを感じるようになる、そういうもののと似たようなものがあるかもしれませんね。今までは音楽などをしたことがなかった。でも音楽を始めたら、音楽をすることが楽しくなった。喜びを感じるようになった。今までは心を育てようとか、大きな心になろうとか、美しい心になろうとか、思ったこともなかった。でも、一つ大きく心を鳴らせていただこう。ここは黙って収めさせていただこう。見教えを取り組むようになった。そしてその見教えに取り組めたことに対して、喜びの心が湧いてきた。自らの心が、ああ、一回り大きくなったな、と感じたときに、そこに喜びを感じられるようになってきた。そういう自らの心が育つことに対しての喜びが湧いてくるようになった。いわば、その心が育つことの喜びへ目覚めたということではないでしょうかね。性に目覚めるというようなことを申します。心が育つことの喜びに目覚めるということがあるのではないでしょうかね。私どもがその正しいというのでしょうか、喜びの道、何を喜んでいるのか、どこに焦点を置いて何をすることに楽しみを喜びを感じるのか、そこがやっぱり大切だと思いますね。それは私どもが自らの心が育つこと、一回り大きくなったこと、今まで受けられなかったことを受けられるようになったこと、その育ったことに喜びを感じる。いわば育つことの喜び。これはまた自らの喜びでもありましょうし、神様の喜びでもあると思いますね。私どもの心が育ったことを神様も喜んでくださる。そしてまた私どもも喜べれる。そこに初めて神様の喜びが照り返ってくる。そしてまた私どもの中にも喜びが湧いてくる。そういう喜びが我が心の我の心なのではないでしょうかね。まあこれが全てではないと思いますが、その我の心の一つ、どうしたら喜びの心がいただけれるかという一つの答えではないかと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。